耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1106回、4月19日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。
いや、ネットとかですね、コンピューターとかもう当たり前の世界になってきましたけれども、僕ですね、つい最近ジェネレーションギャップを感じましてですね、ディレクターとさっきですね、フロッピーディスクの話をねしてたんです。そしたらですね、バイトの女の子がですね、彼女はまだ大学生なんですけども、フロッピーディスクって何ですか？あ、この子は多分パソコンに疎いんだなと思ったんですけども、オートバンクでバイトしててパソコンに疎いってことはねえだろうと思って、恐る恐る聞いてみたんですよ。フロッピーディスクっていうデバイス知らないと。知りませんと。思えば遠くに来たもんだって皆さん思いません？例えばですね、話変わりますけど、僕が持ってる外付けハードディスク、これね、音声とか保存するように使うんですけども、4年前に1万円で買ったものが容量40ギガだったんですよ。この前ソフマップ行ったら1万円で400ギガなの。10倍どういう速度でこう成長してるんだというふうに思いますけどもね。そんなおっさん臭い話からですね、今日はですね、すごい有名な出版社のね、経営者がですね、クラウド時代と、クラウドコンピューターとかありますけどもね、そのコンピューティングとかですね、そういったものについて語ってる本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミリエ立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております角川嗣彦著、片方禅師監修、クラウド時代とクール革命という本です。まずは著者のご紹介なんですけども、角川嗣彦さん、有名な方ですね。角川グループホールディングスの代表取締役会長兼 CEO を務めてらっしゃる方で、お父さんがね、角川書店の創業者でもあると。歴彦じゃありません。嗣彦と読みます。歴史の歴に彦なんですね。すいません、僕昔読めませんでした。そしてですね、もう片方のね、監修をされている方が、片方禅師さんと、またちょっと変わった名前なんですけども、片方と書いて片方っていうのですね。この方はですね、情報文化学会名誉会長で工学博士の方で、高崎商科大学の客員教授をされている方でもあります。で、すみません、さっきちょっと著者のところで言い忘れたんですけどもね、角川嗣彦さんはですね、内閣官房知的財産戦略本部本部員とか、あと文化庁文化審議会臨時委員などね、こういった活動もされているわけです。というわけで、このお二人が書いた書籍なんですけど、テーマはこんな感じになっておりました。 IT 業界の最前線を知り、メディアや産業構造の未来を予測する。はい、ぶっちゃけた話を言うとですね、出版社の方なのでやっぱり知的財産権が気になるのかなっていう記述が多かったですね。で、今回の本はですね、この角川嗣彦さん非常にテーマを広く設定していてですね、トピックスが多岐にわたるんですね。というわけで、わかりやすくを心がけつつ、全7章構成をですね、ちょっとずつ触れていこうかと思います。ではまず第1章、クールパワーを新しい国力へ。この本ではですね、クールパワーって言ってますけども、日本のポップカルチャーのことを語っています。ポップカルチャーって言ったら何かって言ったらですね、秋葉原とか日本橋のあたりから出てるあれです。オタクのパワーとかですね、アニメ、ゲーム、漫画っていう、そういったものなんですけども、日本では結構後ろ指を指す人もいますけどもね、海外なんかでは評価が高いです。特に海外の熱狂的なファンっていうのはですね、もう日本にも負けていません。で、こういったものをですね、日本のコンテンツ市場が、うまく盛り上げてって、世界に発信したらどうかっていうのが、角川さんの意見で、角川さんが言うと大きいですね。オタクの力で日本を再生せよなんていう項があるんですけどもね。鈴宮春人が出してる角川さんが言うと、ちょっとやっぱりこう、強いですね。というわけでですね、一章はそんな感じです。で、二章がですね、新時代への予感。といってちょっと短い章なんですけども、メディア経済とか、あと知的財産についてのお話をしています。角川書店は確かあれですよね、YouTube を許可制にしましたけどね、そういったことなんかはですね、後々語られてくるんです。次の第3章、知のグローバリゼーションからは逃げられない。この章はですね、グローバリゼーションについて語っているんですけども、知のグローバリゼーション、知力の知、知るっていう字なんですけども、あれがですね、その広がっていって、世界にその情報とか、そのメディアが拡散している状態であると。そして日本は昔から、黒船の時代からグローバリゼーションに弱かったよね、と。でも、やっぱりそのグローバリゼーション下で日本経済はどうあるべきなのかっていうのをですね、
角川ホールディングスのなんか CEO らしい書き方をしているなという章です。で、第4章が、Web2.0 体験記と。ティム・オライリーによって提唱された Web2.0 ですけど、今更何を体験するのかって思った人も少なくないと思います。すいません、僕もちょっとそう思っちゃいました。これはですね、でも書いてあること結構、良くてですね、YouTube とか Amazon とか、いわゆる Web2.0 を象徴する場所を、角川さんが実際に視察に訪れて感じたこととか、あとその、いわゆる Web2.0 の未来というのを考察したことを書いています。次の第5章は、クラウドの奇跡。で、ここが、クラウドコンピューティングにね、深く迫る内容になってるんですけども、クラウドコンピューティングにはどんな可能性があって、どんなことができるのか、そして各種メディアはどのように変化していくのかというのをですね、角川さんが検証考察しています。第6章が、アメリカから起こる21世紀の産業革命なんですけども、産業革命というとね、歴史を紐解けば19世紀にイギリスで起こった例の工業化機械化ってやつです。資本主義の起こりにもなりましたけども、社会構造の変革を表す言葉としてもですね、産業革命と使えるかなと。というわけで、クラウドコンピューティングの出現で起こった、この変革をですね、産業革命と言ってですね、この章でですね、アメリカから起こる21世紀の産業革命やーという感じで、語っております。で、第7章が、これ最終章ですけども、提言という短いタイトルなんですけど、これまでのね、6章の事柄をまとめて、これからの日本に必要な要素とは何かというのをですね、タイトル通り提言している章になっております。というわけで、以上7章構成の本なんですけども、本当にですね、トピックスが多岐にわたります。で、角川書店から出てる角川ワンテーマっていう新書で出てるんですけれども、いろんなものの触りにはいいかなと。あと何よりもこの本の価値というのはやっぱりその角川さんが書いてるってとこですかね。角川嗣彦という角川ホールディングスのトップが書いているという点が大きいと思います。読んでてついついね、目を引いてしまったのは知的財産権とかそういった言葉。知的財産戦略とかですね、なんか文化庁のね、役員とかしてますからね。やっぱりその文化を守るとか、メディアのその財産権を守るとか、そういったところに関心があるんじゃないかなというふうに読み取れる文章が多かったです。で、本のタイトルなんですけどもね、クラウド時代とクール革命。クラウド時代のクラウドはいいですよね。FF じゃありませんよ。クラウドコンピューティングの方です。で、クール革命って何かなと思うんですけども、これはですね、クールっていうのは涼しいという意味の他に、なんか洗練されていって、様になり、無粋なところが微塵もないというですね、いわゆるかっこいい、クールっていう、クールの方みたいですね。近年の産業や市場の趨勢を決める主役は、情報の消費と発信を共に担う大衆に他ならない。というふうに、角川さんが言ってまして、この大衆が、すごい、かっこいい、クールと、称賛するものや出来事が社会を変革していくと。だから、クール革命なんだというお話なんですね。って言って僕の頭の中にはなんか大衆がなんか集まってなんかクールクールクールってこう叫んでるこう様子が見えたんですけどね。で、ビジョンに映り出すのは角川書店が販売しております鈴宮春日の DVD みたいな。そんな感じだと思うんですけれども。この本はですね、オタク文化にあんまり特化せずにですね、ある程度は一般向けに書かれてますけども、でもやっぱりオタクの人が見たらですね、常識だよねっていうレベルのサマーウォーズの話であるとか、お台場ガンダムの話であるとか、そういったものもポンポンポンポン出てきます。リーマンショックを経てですね、ビジネスも大きな転換期に入っていると、いうわけで、こういうふうにね、これからのそのビジネスを考えていくうちに、こう、文化的でクールなものが流行っていくんじゃないかというですね、角川さんの提言はなかなか、妥当性があると思います。iPhone なんかやっぱり典型例ですかね。iPhone 最初は流行らないんじゃないかなって言われてましたけども、結局的にはやっぱクールだったわけですね。あれはいいっていうことで、流行っていった。電話でありながら、音楽とかネットとかもね、あとアプリケーションとかも組み入れられるので、クラウドコンピューティングの可能性も持っていると。そのあたりはさすがスティーブ・ジョブズという感じですけど。また一方でね、この本を読んでて僕がポッと思ったのがですね、クラウドコンピューティングって実はオタク文化と非常に相性がいいんじゃないかなと思うんです。インターネットを使ってるオタクの方はそろそろ知ってると思うんですけど、自作のゲームとか結構ネットで出回ってますからね。ああいったものからなんか大きなゲームメーカーっていうのがクラウド的にこう出てくるのかもしれないと、僕は深読みしてしまいました。では、まとめに入りましょう。 こちらのおすすめしたいのは、まあ、IT 産業に携わっている方とかですね、いわゆるデジモノが大好きな方、最先端の流行を知りたいとかですね、あとその、まあ、出版業界に興味がある方もやっぱり角川嗣彦さんが書いてる本ですから、押さえておいて間違いないと思います。で、書いてることが多岐にわたっているので、ワンテーマに絞り切って真実を知りたい、本質を見抜きたいとか思ってる人はちょっと期待外れかもしれません。ただその分ですね、やっぱりテーマが広くて、角川さんこう言ったんですけど、そこそこお年ですから、経営者、このレベルの経営者が何を見ているのかっていうのを知る上では面白い一冊かなと僕は思います。まあ変化の早い世界ですからね、まあ、ぜひ、皆さん情報の最先端を押さえるとともに、いわゆる組織のトップが何を考えているかも押さえてみてください。では書籍情報です。クラウド時代とクール革命、角川嗣彦著、片方禅師監修、角川書店より税込み740円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。本編の中でね、たびたび鈴宮春日の憂鬱みたいなことを言ったんですけどもね、すいません、僕あれ見たことないんです。流行ってるみたいだからついつい言っちゃったんですけどね、僕流行りのアニメはエヴァンゲリオンで止まっております。エヴァンゲリオンといえばもうあれもう十数年経ちますけどね、綾波レイの広告かなんかを見てて、やっぱ綾波レイ可愛いなとか思ってたんですけども、なんで僕は14歳のその絵とはいえ14歳の少女になんかこう可愛いとか思ってんだ、ロリコンかと思ってしまったんですよ。でふと我に返ったんです。見てた当時僕14歳でした。思えば遠くに来たもんですね。あ、流れましたね。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、紳士のように貧困法制、石橋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、僕といえば貧困法制ですよ。
そうなんですか。
そうですよ、もう電車の中でコーヒーを巻くぐらい貧困法制
ですから。巻くなよ、こぼすんじゃなくて。
おもむろに
たまにあるシミはあなたのせいか。
そう
はい、
というわけでですね、貧困法制をちゃんとやりたいと思います。はい、というわけで本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
カバンはハンカチの上に置きなさい、トップ営業がやっている小さなルール。はい、
はい、
川田治さんの本で昔新刊ラジオでもご紹介しましたけども
です、ね、
オーディオブックになりました。
はい、
ランキングで結構トップにいってるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、いい本なんですけども、あ、当時のねディレクター女性だったんで大絶賛してました。
はい、
川田さん、こちらの本どうでした。
いや、これね、いいですよ。
いいですか。
はい、川田さんが本も読まないし、すごい勉強してるっていうタイプの人でもないんですけれども、はい、トップ営業になったと。
はい、
で、その秘密がこう、まあ、本の方では書かれてるんですけれども、はい、まあ、どういう感じなのかというと、
まあ、まずはそのタイトルに書かれている、カバンはハンカチの上に置きなさい。
はい、
まあ、Amazon なんかでね、検索してもらうと表紙出てくるかと思うんですけども、
はい、
まあ、表紙にですね、実際そのカバンを、自分のハンカチを敷いた上に乗っけてる川田さんが、まあ、笑ってるね、絵が載ってるんですけど、はい、これすごいおしゃれっていうか、はい、スマートですよね。
これが実は営業には必要なことなんだってことなんですよね。
お客さんの心をグッと掴む。
はい、で、僕の方ではですね、ちょっと気になったところが一つ、
はい、
かっこ悪いお辞儀こそ最大の武器っていうところがありまして、
はい、
これですね、まあ、お辞儀がかっこ悪いってなんでだろうと思いますよね。
ですね。
これね、川田さんがある人に出会ったことでちょっと思ったことらしいんですけれども、まあ、お辞儀というものの大切さとか相手に与える印象っていうのが結構わかるんじゃないかなと思います。まあ、気になった方はぜひぜひこちら聞いていただきたいなと思います。
川田さんの中ではね、あのお辞儀はかっこ悪いと思ってたらしいんですよね。
ねー。というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。
新刊ラジオの方も聞いてくださいね。
聞いてねー。